企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード4391、東証グロース上場、ロジザード、代表取締役社長金沢重則さんにお越しいただいています。金沢さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ロジザードは東京都中央区日本橋人形町に本社があります。物流×在庫×IT。クラウド在庫システムにより、正確な在庫情報の活用と物流 DX を提案している企業です。では、金沢さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
私のロジザードは、2001年からですね、クラウドサービスという形態を取りまして、特に在庫管理、および物流の管理といったようなところの、作業支援をするクラウドサービスを提供しているといったような会社でございまして、正確な在庫、正しい出荷、そして間違いのない物流が起きてですね、皆様の社会の消費生活をですね、豊かにしていくということを目指している会社でございます。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについてはじっくり伺ってまいります。ではまずは金沢さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
では金沢さん、生年月日を教えてください。
1967年7月14日生まれの58歳です。
ご出身はどちらでしょうか。
はい、茨城県ひたちなか市が出身地となります。
将来の夢などはありましたでしょうか。
私の生まれたひたちなか市というところはですね、隣接している市が日立市という市がございまして、日立市はですね、いわゆる日立製作所の企業城下町ということでありまして、私の父親も例外なく、日立製作所の社員だったということもありまして、将来はですね、やっぱり日立関連のどこかの企業で働くというのがもう大志を抱くというよりはですね、そうなるんだろうなといったような漠然と意識の中で生活してきたというような子供時代だったかなと思います。
そうした中で社会人のスタートはどのように始まっていったのでしょうか。
就職活動そのもの自体は本当に何て言うんでしょうか、今思い返してもですね、ある程度その安易といいますか、もう選べる環境だったというのもあったかと思います。ただ私自身はお気楽な就職活動そのもの自体にですね、実は非常にこう不安を覚えるようになりまして、
もうどこでも行ける時代でしたよね。
そうですね。ですので、今では想像できないような大企業さんからの内定が、もう安易にいただけるということでしたので、本当にこのまま乗ってて将来大丈夫なんだろうかという不安がよぎりまして、ある方に、ちょっと相談をしたところ、実はその会社がある企業の採用担当だったということがありまして、で、その会社の社長さんと面談をするみたいな、そんな機会に恵まれたんですね。
結果、アダストリアに就職されるんですか。
そうですね、当時はまだ福田屋洋服店という名前でして、
何年ほどお勤めでらしたんですか。
私は10年程度ですかね。はい。
どのようなお仕事をご担当されてらしたんでしょうか。
もうさまざまな仕入れ以外の仕事は多分ほとんどやったと思います。
そうでしたか。はい。そしてアダストリアその後上場していくわけですけれども、はい、なぜそこで辞めることになったのでしょう。
一つ10年というのは一つの一区切りかなという思いもありましたし、会社のステージも上場というところに幸運にもですね、なることができたということもありましたので、一つは私もご恩返しはそれなりにできたかなというのもありましたし、自身で業務といいますか仕事をやってみたいということもいろいろありましたし、そういった面ではもうある程度お金の面もそれなりについてきたということで、独立をしようということにして起こしたのが今の 会社でやるわけです。
この物流の分野であったこのビジネスのお考えっていうのはどこから生まれてきたのでしょうか。
私自身は先ほどのようにこういろんな仕事を何でもやったということでしたけれども、はい、もう最後の最後にその拝命した仕事がですね在庫処分の仕事だったんですね、はい、で当時会社はこう勢いよく破竹の勢いにこうお店を伸ばしてこうとなりますと当然その出店の資金でしたりとかそういったものをこう調達しなければいけないんですけれどもだそういった意味では在庫を現金に変えていくということをしなくてはいけないんですね。でその時にその大量に残してしまった在庫をですね処分するというにあたって、うん、当時あのポツンポツンとこう出来上がってたのがですね皆さん今ご存知のアウトレットモールというのが出てきまして、うん、じゃあこれを活用してその在庫処分しようじゃないかというそのアウトレット事業部の方を受けたまわってその仕事を始めたというような形がまあそもそもなんです。当時です1999年ですからインターネット自体がまだ普及してない時代なんですよね、うんでそういった意味ではポスシステムと呼ばれているようなお店の売り上げを管理したりとかって仕組みはちゃんと当然導入されてるんですけども、うん、画像とかが取り扱えるようなインフラじゃなかったもんですから、うん、やむを得ず倉庫に通うしかなくなっちゃうんですよね、うんうん、でここで物流倉庫というところの気づきを得たというのがありましてでその後キャッシュフローがうまく回るといったようなことが、叶ったといったところがありましたので、まあ、この話をもとにですねじゃあこれで独立しようということで始めたのが今のサービスなんですね、
その後2018年に上場されて、現在に至るということであります、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では金沢さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのかゲストの金沢さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はですねこの倉庫の在庫管理システムをクラウドで提供ということなんですけどまずはこの倉庫の管理システム何でどんなことできるんですか。これ入れると
今在庫そのもの自体はですね、うん、まあ倉庫という物理的な施設の中に、うん、まあ保管をされているという状態になるんですね。ですね。これがですね、例えばですけれども、例えば100アイテムの在庫でしたら、大体目と経験と勘で、大体こう、仕事ができるんです。ところが、会社さんってその3つ4つのアイテムを管理してるだけではなくてですね、やはり数千といったようなアイテムを管理
する。ものによっては。
はい。で、特に私がありましたアパレル業界なんて、それに色とサイズがあって。
まあ確かにサイズだけでも結構、はい、ということですよね。
それだけで言っても、その SKU って呼ぶんですけれども、うん、まあ一つのその在庫管理の単位そのもの自体は、こう、無限にあるようなものになるんですね。もうそうなりますと、まず人の目と勘と経験ではもう管理ができないということになりまして、まあ何らかの管理方法が必要だということになるんですね。で、そういった点で、システムの活用の場面というのが出てくるわけです、うんうん、でまず大きく言いますとまずどこに何がどれだけあるのかという情報を倉庫の中として管理をするという機能がこれ大枠の枠になっております、はいはい、で実際には保管された商品、うん、アイテムって言いますのは、うん、例えばですけれども取引に応じてですね、うん、どこかに向かって仕向けて出荷しないといけないという
出荷そうですよね入荷して出荷が絶対ありますよね。
そうです業務がありますね、うん、そういった点の部分のところにおきますと、うん、まずオーダーが入りまして、はい、それがどこに何をいくつどれだけ送るといったような情報をもとに、うん、それが正しく送られているのかといったようなことを、うんうんうん人の作業に寄り添って支援していくというようなことが必要になってまいります。そういったような倉庫の中で現場の作業員が作業をするためのアシストですね。はい。これを行っていくというのは倉庫管理システムの全体像ということになります。もともと私がアパレルだったということもありまして、当然その最初にこうローンチをかけてですね、こう営業する先っていうのは、まあアパレルが一番わかりやすいだろうということで、まあ当時でいきますとランチェスター戦略的なような、まあこの絞られたニーズでそのシェアを取ろうという戦略を取ったわけなんですけれども、まあアパレル企業さんって考えてみたら非常に実はレガシーな業界で、非常に保守的な 会社さんだったんですね、うん、でそういった意味では新しいインターネットという技術を使ってですね、自社のもう虎の子のデータである在庫データをですね、うんうん、どこの馬の骨に預けるんだというような議論が非常にこう起きていたというところでいきますと、実はアパレル向けが強かったんではなくて、アパレル向けも結構苦戦したんです、うん、
なるほど、は
い、ただそのありがたいことにそのインターネットの基盤みたいなものをから発生しているビジネスがたくさんありまして、その中でもやっぱり分かりやすかったのが楽天さんを中心とする e コマースですね、これがその私どもその始めた時から、楽天さんのお客様もですね、徐々に徐々にこの売り上げを増やしていくというような、まあ、過程の中で、特にあの通販 e コマースの場合ですね、個人の宅にこう商品を送るという関係性がありまして、もうそれこそ一つのオーダーの中身が全部バラバラなんですよね。で、そういった意味もあって、それをこう非常にこう取り出してくるという作業も煩雑。しかも、出荷の中身をミスを起こしたりしますと、お客様がそこにクレームになると、つながるというところがありましてですね、こうどうしても是が非でもこのシステムで間違いのない物流ができるっていうのを求めてた。そこにこう私どもの商機がありまして、で、e コマースというその、業界というところにその我々の倉庫管理システムを提供していくという流れの中で、まあ成長軌道に乗ったというような形です、うん、で通販もアパレルだけではありませんので、うん、そういった意味では多種多様の業種の方々にご利用いただくようになりまして、うん、現在はまあ2000、うん、約2000といったようなアカウントを頂戴しているといったような環境であります、
まあ、物流業界今人手不足、御社のサービスはどのようにですねこの物流を効率化させるというところに活躍できるんでしょうか。
そもそも倉庫の中で働いている作業員の方々っていいますのは、うん、私どもが始めた当初から今日現在私どもご活用いただいているお客様っていうのを単純比較しますと、うん、約半分の人数で動いてます、
うんうん、
はい、そういったような環境がこうあったということでいきますと、うん、まあ私どもが人手不足っていうところにある程度の貢献は多分してきたんではないかなというふうには思っているわけですけれども、ここ昨今ですね、この人手不足がこうさらにちょっと深刻化しているっていうような状況になっているかと思ってます。で、私どもはどちらかと言いますと、現場の作業をこういかに少ない人数で効率を回せるかというところっていう点では、外せない、まあそのファクターは、やはり自動化、するための設備を導入するということが多分必要不可欠だというふうに考えておりまして、今はどちらかと言いますとその新しい認識技術、例えばですけれども RFID と呼ばれているような電子チップで在庫管理をする、もしくはロボットなどの導入を通じてですね、作業効率を上げていくといったようなところにこう力を入れて、今提言およびその納入の活動といったものをこう進めている最中であります。
今後はデータプラットフォームとして、例えば個別の企業の最適ではなくて物流全体の最適化を目指されるということなんですけど、具体的にはどんな世界考えられているんでしょうか。
物流業界そのもの自体と言いますのは当然ですけど、いろんな会社さんがこう参入していて出来上がっている業界でありますし、まあ私どものサービス自体も一つの倉庫の中を効率化していくといったようなところにこう携わっているわけですけれども、実はその物流というあり方そのものが個別に全部動いて完結しているという社会になっているのが今現状でして、これなんで今までそうなってたかと言いますと、システムそのもの自体を個別の企業さんが個別に入れてるからということに起因しているわけです。で、私どもがまあ将来描いていると言いますのは、そのデータそのものがですね、もっとこうオンライン上に上がっていく、そしてここ10年間ずっとですね、クラウドというところにですね、データがどんどんどんどんこう今溜まっていって、でおそらくこの10年にわたったらもっと大きなデータがこうクラウドに溜まっていく、
ビッグデータ
が、はい、ビッグデータが溜まっているというものを、実はここに来てですね、AI という新たなテクノロジーが出てきてですね、大きなデータから一つの振る舞いでしたりとか、そういったものといったものがちゃんと出てくるような世の中になってきたということであれば、これまで私どもが蓄積した物流データを活用し、かつ皆さんもお持ちでいただいている物流データをですね、オンライン上でマネージするということで、新しい物流のあり方が出てくる、共同配送でしたりとか、はい、そういったことが今後はそのオンライン上のテクノロジーで、それをこう一気に解決できるっていうフェーズがやってくるんじゃないかと、そういうふうに見ているわけであります。
なるほど。個人投資家の皆さんに、まあ、御社ロジザードという会社の魅力と成長性、これをですねお話しいただきたいんですが、
はい、 私どもが実は2001年の創業だというふうに冒頭お話ししましたけれども、このクラウドサービスというビジネスの中では多分一番古い方に入るくらいということでいきますと、いろいろな面も含めて私どもは結構老舗であるということもあろうかと思います。そしてここに渡ってもですね、非常にこう物流業界と足並みを揃えてやってきた四半世紀ですので、そういった点では我々がこれから打ち出していくことを提言することといった意味では、単なるそのベンチャーではない、そのテクノロジーだけの思考ではないといった点で、非常に我々のアドバンテージが発揮できるという環境になるんじゃないかというふうに思っています。ですので改めてテクノロジーと本当に物流のありようみたいなものをきちっと私どもがまとめていく、収めていけるといったようなところという点では、まあより社会貢献する立場には優位なところにいるんじゃないかなと思っています。それと同時にですけれども、物流の実はIT 化といいますか DX 化っていいますのは、私のイメージですと 20% ぐらいしかまだできない、まだ全然できてないというところですので、このプラットフォーム的なものをですね、活用していただけるといったような提言、活動を通じてですね、私どもはこう強く物流業界のスタンダードとしてですね、存在していくという点で、魅力を発揮していくということを、努力していこうというふうにしておりますので、そのあたりをですね、ぜひご評価いただいて期待いただければなというふうに考えています。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
はい、不易流行です。
なぜ選ばれましたか？
私自身がアパレル業にいたということがまず基本になっているんですけれども、やはりこう世の中にはですね、時流っていうものがありまして、常にその時に受け入れられているものというのが、必ずあると。そういう意味では私どもの今期の、成長戦略の中にもあるんですけども、私ども時流サービス×ハイタッチサービスっていうのが私どもの、スローガンなんですね。でそういった意味では、当然ですがこれまでのテクノロジーの進化、これも早くてすごい勢いで進んでますけれども、やはりそういったその変わっていくこと、そういったものをこうちゃんと取り入れていくということをやっていくということがまず第一点として必要なんですが、何も考えずにただ変わるということだけをやっていくということになりますと、根っこがないと言いますか、そういった意味ではその不益な部分っていうところがどこにあるんだ、つまり本質は何なんだっていうところを外さないように、私どもはやっぱり物流の本質的な解決みたいなものを目指していく、そのために取り入れていくものは何なんだというようなあり方で常々考えていく、そういったような姿勢が必要なんじゃないかなと思ってまして、示させていただきました。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード4391東証グロース上場ロジザード代表取締役社長金沢重則さんでした。金沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはロジザード代表取締役社長金沢重則さんでした。そして金沢さんが選ばれました四字熟語は不易流行でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。